現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日のテーマですが、
はい、今日のテーマはですね、はい、人の死についてということで、はい、お子様をね、亡くされた方っていうことで、ちょっとリクエストをね、はい、いただいた内容をお話しようと思います。
はい、お願いいたします。
はい、お願いします。これね、人の死っていうのは、その方のね、まあ、死生観だとか価値観とかね、そういったもので、いろいろなね、もう、幾通りもの考え方や捉え方がありますし、それからね、間近に起きた人とね、時間が経った人とでは、やっぱりね、またその価値、捉え方とか考え方が変わってきたりね、その場はとても皆さん悲しいの同じですのでね、はい、そういった、個人差はありますけれども、こういった捉え方をしていただけるといいかなっていうね、ことを、話しできればと思います。
はい。
はい。ではですね、まずね、人の死っていうのは、人間が生まれてから死ぬまでの間に、自分以外のもの、生きている命があるものでね、一回も死に触れないっていう人っていないと思うんですね。はい、例えば自分の、お子様ももちろんそうですけれども、親御さんだったり、おじいちゃんおばあちゃんだったり、それからご親戚とか近所の方だったり、はい、それからペットをね、飼ってる方は、ペットだったり動植物ね、はい、生きているものすべて命があるものは最後を迎えますから、うん、そういった最後を迎えるっていうことはね、誰しもが経験が一度はねあるんじゃないかなっていうねことですね。
はい、
で、その人が亡くなるっていうことに対して、じゃあ感情的に思い的に差があるかっていうことをちょっと考えていただくと、例えばね、子供が亡くなったら悲しい、親が亡くなったら悲しい、じゃあどっちが悲しいってもし聞かれた場合、どっちも悲しいですよね。
そうですよ ね、
はい、子供が亡くなった方が悲しいよ、親が亡くなった方が悲しいよっていう差がその人それぞれにあったとしても、それ皆さん共通ではないと思いますしね、はい、っていうことで、命の亡くなり方に対する思いっていうのは個人差がある、
はい、
それから亡くならないっていう人は絶対ないので、必ずね、やっぱ肉体を持って生まれた以上は、肉体というのは消耗品ですからね、最後を迎えるときは必ず来るので、はい、必ず自分ももちろんいずれは経験するし、はい、家族だったり、それから子供さんだったり、ご身内だったりということでね、何かしらのそういうことは経験していくっていうことがね、皆さん起こるというふうにね、なって、人間で生まれた以上は、今世に生まれた以上はそういうふうにね、なっているよっていうことをね、まず受け止める、理解していただけるといいかなと思うんですけどね、
はい、
で一番ねお子様を亡くされた時で、まあ、私も自分の子供も今大学生のね息子がいますけれども、はい、まあ実はちょっとねお腹にはできたんだけど産んであげられなかった子がいます。で、はい、まあ一応お腹の中では生命になったけど、産んで、世には出てこれなかったっていうねことがありましたけども、やっぱりね子供がねこう親よりも先に亡くなるっていうことって仏教的に言うとね、これってね、実は、逆縁って言って、通常ではね、はい、年がいったら、年、ね、がいった方が先に亡くなっていくっていうのがね、はい、一応通常だっていう風になると、親より子供が先に死ぬのは親不孝だって昔はね、言った時代も仏教的にもね、あったりなんかして、三途の川の手前で子供が石を積んでいるっていうのをね、自分が親に悲しい思いをさせたから、それを償うために石を積んでるんだなんていうね、仏教的にも考え方もあるん ですけども、それすらももう今はね、そういう考え方ではなくって、子供さんも、まあ大人も同じですね、年いった方も誰しもが、寿命って言って、定められた命の時間があるんですね。生まれた時にもうこの時間までっていうことが決められているわけです。
はい、
ので、例えば、20歳で亡くなるっていうことが決まっている方がいたら、21歳まで生きたいと思っても生きれないし、
はい、
それから、例えば、10歳までしか生きれないっていう子は、10歳で必ず、あちらのね、世界へ帰るっていうことが起きるわけです。で、この世ではね、当然お亡くなりになると、さようなら悲しいっていうね、喪失感、その、いたもの存在を失うっていうね、ことが起きるので、喪失感悲しいっていうことがね、感情として起きるんですけども、実は、あの世、霊界ですね、見えないあちらの世界に帰っていって、霊体はお帰りっていう風に向こうでは受け入れられてるわけですね。
うん、
で、もともと向こうからこちらへ生まれ落ちてくるときには、生まれ出てくるときには、行ってらっしゃいって言われてるわけですよね。はい、頑張っていろんなことを体験して経験して、人間としていろんなことを学んできてねって生まれてきてると。
はい、
で、帰っていくと、あちらの世界でお帰りっていうね、ことが起きているわけで、亡くなることイコール不幸っていうね、マイナスなイメージとしてあまり捉えない方がいいかなっていうのはね、一つです。はい、で、こう、例えばね、子供さんで言うと、まあ、世から来た期間が生きてる間の時間が短いですね。要は生前っていう時間が短いわけですから、もしね、子供さんがお亡くなりになった後、あちらでじゃあどうしてるのかしら、大丈夫かしらってもし思うようなね、ことがあるとすれば、期間が、生前の期間が短かったからこそ、あの世に帰るときは早くなれる。思っていただくといいかなっていう人もね、中にはいます。あちらに行っても大丈夫よって、だってあっちから来てまだ時間が短いんだから帰ったらすぐ慣れるからってね、いう方もお見えになりますけど、でもね、やっぱりもう親御さんや周りの方悲しいっていう思いをね、こうなんとかこう乗り越えようとかね、抜け出そうっていう風に頑張ろうとしてしまう方ってすごく多いんですよね。だけど、あえて私は、無理にね、その悲しいとか苦しいっていう思いを乗り越えようって頑張ろうっていう風に思わなくてもいいんじゃないかなってね、実は思ってて、
はい、
自分のね、悲しみとか苦しみっていうのは、泣き尽くせばいいし、苦しみ抜けばいいって思っています。で、ご相談にね、来られる方にもそうやってお話しすることあるんですけど、極限までね、感じ切ってくださいって言うんですね。もう泣き尽くす。悲しみ尽くす。尽くしちゃってくださいって。で、思い出した時は、当然泣いてもいいですってね。そんな泣いちゃいけないなんて、誰が決めましたかって泣けばいいんですよって別にね。そんなことは、気にすることないですよって、自分の感情の赴くがままに、思う存分感じ切ってくださいっていうね、ことを、話するんですけど、やっぱりね、感じ切らないと残るんですよね。常になんかこう、残る。だけど感じ切ると、もう一番感じ切ってるから、そっからもうプラスの方向、マイナスじゃなくてプラスの方向にしか動いていかないことがどんどん起きてくるし、それからマイナスだと思わないで、感じ切って泣いてもいいんだっていう中に、普段ね、みんな生きてて生活してるわけだから、朝昼晩ご飯も食べればお風呂入ったりトイレ行ったりっていうね、普段の生活ももちろんするし、家族がお見えになればね、家事やったり家族のことやったりっていう自分以外のことで動かないといけないこともたくさんあったりしますよね。
はい、
そういう中で、たまにはね、美味しいもん食べたら、あ、美味しいとか、なんかいいことがあったら、あ、嬉しいとかね、あ、今日はちょっと楽しいとか、今日は気分がいいなとかっていう時だってあるわけで、24時間365日ずーっと落ち込んで一歩も家から出ずにご飯も食べないっていうことはね、できないわけですから、その中で少しずつ時間の経過の中で、自分の心のね、整理をしていかれるのがね、いいんじゃないかなっていうふうに、思います。で、 例えばね、こう思っていただくといいなっていうのは、まあ、肉体は、もうね、寿命が来て、まあ、定まった命を、もう、生き切ってね、あの世へ帰っていった子供に向けて、はい、例えばね、留学に出したとかね、学び合い出したみたいな、ちょっとつもりで考えていただいてね、さらなるステップアップするためにね、離れた場所、別の場所に行っても、あなたもまたそちらでも頑張ってね、と。で、お母さんお父さんね、私たちもまだまだね、頑張るよ、と。で、あなたがこちらで経験したかったこと、見たかったこと、聞きたかったことを私たちはね、今度会う時に報告できるように、私たちが代わりに経験して体験して、またいろんなことをね、私たちがそちらへ行った時に話そうねっていう思いで毎日ね生活していただけるとね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますしね。
はい。
で、例えば子供さんじゃなくって、まあ自分の親御さんだったり、それから兄弟とかね、本当に大事なお友達だったりね、亡くされるっていうね、まあペットでもね、子供のように可愛がってる方もね、今お見えになりますし、はい、そういったね、ことが、終わりになる方、皆さんね、人間とかこう生きているものの死っていうのはやっぱり逃れられない。で、その先がわからないから皆さん不安にね、思ってたり、はい、マイナスのイメージっていうのがとてもあると思うんですけど、そうじゃないよっていうことをね、分かっていただきたいのと、それからね、前世から生まれ変わってきてるっていうことが本当だとしたら、じゃあ、また生まれ変わることがあるわけで、
はい、
ね、何回でも生まれ変わるわけなのでね、なので、やっぱりその都度その都度の生まれ変わって、この世にね生まれてきたことごとにテーマがね、今世はこのテーマ、はい、次はこのテーマね、前世ではこのテーマクリアしたから今世ではこのテーマ、じゃあ来世はまた違うテーマっていうね、そういう課題が変わっていくんですね、生きるっていうことって、なのでそういう風に今世のテーマは終わったから最後終わりが来たんだなっていう風に思ってね、いただけるのがいいかなと、で人が死ぬっていうことを生きてる人がどう理解するのが一番ね、こう思っていく、感じていく上でいいかなってね、思った時に、はい、私は、ね、自分の周りにも大事な人が亡くなったり、私もね、すごく、慕っていたね、祖父母が亡くなったりした時も思ったんですけど、まあ、その時はね、悲しいけども、でもね、亡くなって、肉体として見える存在としてはね、もちろん亡くなってしまったけど、私の心の中にね、ずっと生きていますよね。
はい、
のでやっぱりね、人が亡くなるっていうことが悲しいけども、自分の心の中に生き続ける。亡くなった人っていうのは、今生きてる人の心の中に生き続けることができれば、それでいいわけで、で、会いたいって思ったり、感じたいと思った時には、見えたり感じたりできない。自分は思ってても、会いたいなと思ったらスッと会う、エネルギーがスッと寄り添うことって実際起こってるし、でき見えないけどできますし、実際にね、できてるし、例えば仏壇に手を合わせた時にふっと存在を感じるっていう人も、ね、いますし、
そうですね、お話聞きますね、そういうことね、
盆正月が来るとじいちゃんばあちゃん帰ってきたっていうのがね、見えるっていう人っているわけで、なのでやっぱりね、全てを見えないものを否定するんじゃなくってね、あるんだなっていう思い、想像を巡らせて、で、自分の考えとか思考っていうのを少しずつ進めていく。交代してもいいんでしょ？交代してもいいけども、でも少しずつ、少しずつ進めていくっていうことが、生きるっていうね、ことの意味だなってね、思うんですけどね。
そうですね。
はい。
本当に死というものはね、はい、皆さん、誰も生きている人にはわからない
こと。そうなんですよね。経験して、ない日からわからないですもんね。一回死んだけど帰ってきたっていう人はあんまり聞かないですもんね。
で,
ね、
でも、やっぱりその大切な人を亡くしている方はたくさん見るわけ
で、はい、
そこでどう思うかということですよね。
そうですね。
ありがとうございます。今日もね、いろいろ教えていただきました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい。さあ、ナミさんの 今日は、まあ、本当に死について人の死についてお話ししてくださいましたが、次回はどんなお話でしょうか。
はい、次回はですね、今日からね12月も入りましてね、はい、もう寒いですよね、外もね冷え込んでますが、寒い季節の、冬のね養生についてっていうことで、体の養生、心の養生、食べるものの養生についてねお話ししたいと思います。
はい、まさに年末年始ぴったりの、
そうです ね, ですね、はい、
はい、ぜひ来週もお聞きください。
はい、
ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です。 line@nami.cd、 nami.cd、 こちらは半角小文字です。で Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そしてこの放送はオンデマンド放送で、 FM 岡崎のホームページオンデマンド放送のところにナミコスミックのひふみ言葉がございますので、何度でも繰り返しこれまでの放送も聞いていただけますので、ぜひお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しております。リクエストも、ね、こういうお話をしてほしいというリクエストもお待ちしています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で、数字で 763@fmokazaki.jp でお待ちしています。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。ナミさん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。